2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、いろいろさ、ペロの軍曹のね話聞いてるとさ、いろんな価値観がさ、いっぱいこうあるじゃん。なんかそういう価値観をさ、やっぱ吸収したな人間ならではで言うとさ、さっきのオランダの2部リーグのさ、あの箱小屋とか見るとさ、あ、こんなんで十分サッカー見れんだよねっていうのにさ、うん、
味もあってね、
味もあってさ、ね、なんでバンラーレ八戸のスタジアムで3万人も入り必要なのとか
締め付けですよね、いうあのルールね、
J3 のためだけのね、
そう、それとかなんで鹿児島ユナイテッドに新しいスタジアムを作る必要があるのっていう、なんかね、いや、さ、見やすいとかそういうのもあるのかもしれないけどさ、まずは文化でしょってやっぱりこう思ったりするじゃない、僕らのその党員とかの豊かな話を聞くとさ、
そうですね、
なんかさ、こう日本人で悪いのはさ、そういう価値観がさ、なんかこう偏るよね、
固まりますね、
固まるよね、
はい、まあ、その日本のここのリーグしか見てないから固定化されるね、
っていうのもあるし、思想思考がね、日本、前々から言ってるかもしれないけど、日本人 の思考の幅がね、やっぱこう狭くてね、あの、例えば今回さ、スマップとかさ問題になるじゃない、そうするとさ、あのスマップの、 その解散がなくなって良かったねとかって言って、まあまあこう丸く収まるじゃないですか、ね、だけどあれさ、俺一応こう労働の専門家から言わせるとさ、あれはさ、ダメだぞ、
だいぶですよ、
だいぶダメだぞ、あの四十過ぎた男たちがさ、職業選択の自由がねえってさ、やべえ話なんだよっていうところの側面で語るやついないんだよね、
あ
ん
ま、ね、
あんま、あれはね、アメリカからすると怖い、怖いなことですよ、かなり
怖い、ジャパニーズピーポー、
怖いジャパニーズ
ピーポー、基本的人権がねえのかっていうね
あれもさ、で、それ日本人のどっかの中に、あ、まあ、ジャニーズ事務所だからしょうがないよねっていうふうに、なんかこう、どっか思っちゃってるところがある、
メリーさんだったらしょうがない、
しょうがねえっていうところがあるじゃん、はい、
でもそれこそが視野狭窄だから、ね、
すごいすごい、
世界から見れば異常だぞっていう、
すごいやばいことだなっていうことを気づいてほしいんですよね、
変な国なんですね、我々の、
そうだと思う、
島国だとなりがちですよね、
はい、ね、東アジアってやべえなと思う、韓国とか北朝鮮とか、
本当に日本なんかはその同じ島国でもアイスランドの人たちっていうのは民族的に出ていく、バイキングで出ていく人たちばっかりだったんで、割と吸収してやっぱ外のことを知りつつって感じだったんですけど、
軍曹の先週先々週のコメントで出たサッカーってツール使って世界を見ることができる、世界も見たかったからっていうのって結構つながるのは、別に海外サッカーが最高で日本が低いとかっていう価値観ではなくて、
一
回自分のサッカー感とかそういうものをぶっ壊すには一回出ろと、一回旅をすると、それで戻ってきた時に初めて日本にね、日本の良さも分かるし、日本のダメさも分かる、日本のサッカーのルールとかさ、だからさ、価値観をぶっ壊すことをしないから、
ヨーロッパのさ、ゴール裏とかもさ、僕行くじゃん、はい、本当やべえんだよね、
やばい、
どうだよ、
本当やばいんだよ、みんなあのゴール裏に憧れますけれど、
やばい、
やばいよ、だって
やばいよ、そ、
あ、だってガシャって、あ、何と思って注射器踏んじゃったりとかさうわ注射器だよって、それアメリカとかさ、シンナー吸ってるやつをよだれ垂らしながらさ、プラスドライバーで床叩いてたりとかさ、危ねえんだから、そういうゴール裏を憧れるんですかっていう話なんだけどね、
ね、
だから外を見て中を見て、外をまた見て中を見てぐらい往復すれば価値観も柔らかくなって、ね、この日本のサッカーの 国に合った形ってこれでいいじゃんみたいな議論ってもっと活発になるんだけどさ、みんな狭いからさ、これしかないみたいなさてか、お上がこう決めてんだからその通りにやればいいみたいなさ、疑問を持てよってそこにみたいなね、なかなかなんないでしょ。
疑問を持ちようにもやっぱり情報がないから疑問を持ちようもないんでしょうね。
疑問を持てよって言いたいくなるのは外に出てみるとそういうなるでしょ
う、ね、そうなんですよ。なのでそのきっかけになればいいなって思って、なんか普段ツイッターとかでいろんなスタジアム流したりして
る、
フェロー諸島だフェロー諸島だ言ってたりしますけど、
一個のギミックとして、ね、要はあれだよな、フェロー吉がやってるのは価値観 その多様化の一つとして、まあ、周りから見ればかなり頭のおかしい人だというふうに言う価値バイアスをかかるのを承知で、
承知で
やっぱりこうやるわけだよ
ね。あえて触れるっていうやつです
ね。そこがね、あのフェロクチの革命精神を感じるわけだ
よ。本当にあの押し付けるわけじゃなくて、考えなんか議論のネタの一つになればいいなって思うところでやってるんで、もう考え方は皆さんにお任せする形で、
まあね、そうですね、はい、
だからそういう部分をさ、日本ってさ、こう一億総なんとかってブワーってこう、ガガガーってこう極端に走る傾向があってさ、それはもうちょっと前が前からやべえなっていうふうにはこう思っていて、先日がんで亡くなっちゃった武田さんというジャーナリスト、もともとニュースウィークの編集長をやってた方で、
ああ恵子さん、
そうそう、武田恵子さんってあのミスターサンデーのコメンテーターとかやってた人、はいはいはい、まあ、最後までがんと戦ってお亡くなりになったけれども、あの人がその言ってた言葉にね、そのやっぱ常識を疑わなきゃいけないし、情報を疑わなきゃいけないし、でその入ってきた情報を自分で判断しなさいよというふうに言ってたから、そういうのってやっぱり日本人にもっと持たないと、あのこう一億火の玉みたいになっちゃって、もう必ず99対1の構図になってしまうから、
割と僕なんかもそうなんですけど、日本人ってあの自分らのことをフラットな考え方を持った民族だって思ってますもんね世界において、世界の代表の結構真ん中の価値観で生きてて、あの国は右だ、あの国は左だ、あの国は上だ下だとかって思ってたけど、だいぶキャラとして変わってる人たちの島な可能性がありますよね。
ガラッパゴスだよっていう、
ね、それはもうね、あのフェロゴンさんのね、あのおっしゃる通り、そのサッカーという座標で見た上で、世界的な、ね、あの共通言語の座標で見た上で G リーグのやり方っていうのがやっぱりこう変わってるわけですからね、
うん、なドイツをね、代表にドイツを手本にしてるって言うけれど、決してそうにはなってないからね。
ドイツを手本にしてたらあんなスタジアムの作り方にならないです
よ。ならない
ね、ならないです
よ、ならない、
突き詰めて本当に世界とかサッカーとか日本っていう本当突き詰めたら、結構日本のサッカーナンセンスなことばっかりだよって外に出たら本当すぐ分かるんだけどね、うん、
そうです
ね、なんてこんなナンセンスな議論日本のサッカーってしてるんだって、
そうなんですよ、ね、日本人って頭いいからさうまいことやってんのかと思いましたよ、世界のこと勉強して頭いい人いっぱいいるのに、
ね、
なんでそうなっちゃったんだと思われ
ますよ、ね、でもね、それね、明治維新からそうだよ、ね、だってさ、頭はね、日本髪言ってさ、鹿鳴館でダンス踊ってたんだから今考えれば滑稽な話ですよ、
今まで入王なんとかだっけ、その政策ね、
そうそう、
なんかね、ヨーロッパのね、
で、何三味線聞いてた芸者さんたちがさ、いきなり社交ダンスを踊らされてたんですよ、どうですか、日本は社交ダンスを踊るぐらい文明開化の国でしょうって世界にアピールするっていうさ、
違いますね、
ちょっと違うよな、うん、その辺がさ、まあ、こんなこと言ってるとさ、ねえねえって言ってさ、自分たちの価値観否定されると思っちゃうんだよな、あれね、あの頭固いやつはそう思っちゃうんだけど、柔らかいやつはさ、ちょっとこう、あ、そういうこともあるのねっていうふうにちょっと思ってほしいよな、
うん、島国精神ってなんか侵食されるとなんかそれに対しての防御反応出ますよ
ね、うん、そうなんでしょうね、
島国かつその農耕民族でやってきた日本の人たちってなんか新しいもの入ってくるとそれに対して防御を固めちゃうっていうか、それこそ何だったら神風でも吹いて守ってくれみたいな、そんなところが
気質ね、
気質としてあります、
あのパクるのはうまいんだよな、
うまいですね、
パクるのはうまいんだよ、鉄砲でもさ、あっという間にパクっちゃうんです、だけどこうなんかこう一つのことを作り上げていくのがやっぱ苦手なんだな、
面白いですね。でもこういうサッカーを通してね、冒険を通して学んで、笑いもありながらの価値観がそこにあってね、啓蒙を受けるっていういい旅ですね。でもね、ね、素晴らしいな、行きたいな
本当に。だから本当にこの間あの村上アシシさんがなんか旅の本を出しただかっていう時に見てたのが、本当に今って海外にめちゃくちゃ行く人と絶対に行かない人の二極、めちゃくちゃ二極化してるっていうところの中で、その絶対行かねえぞっていう人にも一度どこでもいいからどこかの国のサッカーを体感してもらいたい。で、日本とこういうところが違うんだっていうところのその違いを楽しんでもらいたい。
なるほど。
なんだったら
最初台湾とかでもいいんだもんね。
台湾でもいいですね。台湾も面白いですよ
ね。LCC で速攻行けるもんね、台湾だと、ね、
行けますよ。あの去年2回やりました、ね、台湾代表の試合見るために、うん、去年2回0泊3回やりました、
ね、ああそうですか。
もう台湾にいる友達で、ね、
今そのアジアチャンピオンズリーグでもさ、中国勢が強いじゃない、あの甲州恒大とか、うん、でこの前あのトヨタカップじゃなくてクラブワールドカップでさ、うん、サンフレがさ甲州恒大に勝ったじゃない、
うん、ああ嬉しかったです ね、
はい、勝ったじゃん。あの時にも なんと30億の、広島が500億の甲州恒大を破りましたってさ、いつの間にかさ中国のクラブがさなんか上になってるような形になっててさ、天皇杯でホンダロックがさあのヴェルディ川崎破りましたみたいな話になっちゃってるところがさ、ちょっと滑稽だったんだけどね。
まあでももうそういう共通認識ですもんね、今やね。
クラブレベルだったらやっぱりそんな感じですよね。
でもういつの間にかさクラブワールドカップっていう名前、トヨタカップじゃなくてクラブワールドカップになっちゃって、あれのメインスポンサーがアリババっていう
中国
でアリババっていうグループなんだけど、そのアリババの、子会社が甲州恒大だから笑っちゃったんだけど、
ね、あ、そうな
の、ね、そうそうそうそう、
本当
そうそうそう、世界は狭い
あ、そういうことねっていうふうにちょっとポンとしちゃってああなるほど、だから甲州恒大頑張るのねみたいなね、そういうことねみたいな。
っていう中国も代表レベルだとワールドカップ二次予選で敗退しそうな勢いですけど、
うん、そうですよね。
今カタールと香港の方が上でグループで3位ですよ確か。中国、
あ、不思議だよね、中国のナショナルチームが強くならないでクラブだけ強くなっていっちゃうの、ね、
結局香港には直接対決も終わっちゃったみたいなんですけど、うん、香港には1回も勝てなかった、2試合引き分け。
それあれ香港代表が、
香港代表と中国代表の対戦は2試合とも引き分けで終わ
っちゃった。ストライカー借り物すぎて育たないとかそういうのもあるんですかね、
まあ、あるかもしれない
ですね。かなりすぎて
3トップがブラで固めちゃったりとかするから、
前線のアイディアには乏しいかもしれないです。確かに
ルーソーから見てアジアの代表って、まあ、西アジア、東アジアあるじゃない、いろいろ、
はい、
どこがやっぱり今強いなって思うの、代表で言えば。
代表で言うと
日本がいて韓国がいてっていろいろいるけど、
やっぱりイランと日本が強いなっていう感じですかね。日本に、日本とその日本韓国、まあ、東アジアは日本韓国で、じゃあ西はどこかっていったらやっぱりイランですか。
イラン
イランはやっぱりそのアジアでありながらヨーロッパのなんか匂いをちょっと醸し出してるっていうか、現にヨーロッパで、あのヨーロッパで生まれ育った人たちが代表に入ったりするようなところもあるので、そういうなんかあの新鮮な風が吹いてたりとかするような感じのイメージが。
あと、ね、あと俺の知り合いのイラン人に今のテヘランを見せてもらったら、すっげーとかなんだな、イラン。
そうですか。
あの戦争で焼けてた頃の僕らのね、
イランの。
これそうそう、僕らの時革命があったんだよイランは、
はい、
でそのボロボロのイランを見てるんだけど、いやすごいね、いわゆるこういうパワーがこれが一番あの一番いい今のイランのテヘランのタワーで、ここにアリダエが店出してんだって言って
る。アリダエ、
アリダエがここに店出してんの。
ジョホーバルでおなじみのアリダエだね。
チョビヒエかなんかですか。チョビヒゲショップかなんかですか。
チョビヒゲショップじゃないと思う。
13とか売ってそうかな。
なんかね、いや、あれじゃない、あのこういう食べるやつ、なんだっけ、シシカカブじゃなくてケバブ、ケバブみたいな
ヒントとしてどうなる
のあと、その今ちょうど 来年のリオデジャネイロのオリンピックのアンダー23のサッカーのアジア選手権ちょうどやってるじゃないですか、はい、結構日本の代表がアンダー23今下馬評が低いって言われてるんですよ、ね、例えばまあ古い話ですけど高原がいた小野伸二がいたっていうあのオリンピック世代みたいなのに比べるとガクッと下がってるって評価なんですけど軍曹から見たらどうもこのアンダー23っていう今アジアの中で
もちろん所属チームとかだけで判断するのは良くないと思うんですけどなんかどっかの記者の人が J2 の選手ばっかりで史上最弱だみたいなことを言ってたみたいなんですけど勝
てましたね、
はい、それだけで判断してはいけないとは思うんですけれどもやっぱりそのチームで実戦に出れてない人は確かに多いかなっていうイメージがあるので確かにそこの部分での不安はあってグループリーグも見ててたまたま相手もそんなに激しく来ないようなチームが多かったからグループリーグトップですんなりいけちゃったけどこれで本当に1回戦次イラン大丈夫かなっていう不安は確かに
そうかそうだね決勝トーナメントイラン
に負けたら終わりなんですもんね
ちょっとグループ緩かったかな思いのほかって一番強いと思ってたサウジアラビアもあんなもんかっていう感じで
北朝鮮ってあれでしょ勝ち点2で2位突破だもんね
2突破
引き分け2つで北朝鮮2位だ
もん、ね、
日本以外が引き分け全部引き分けちゃって日本3勝あとの試合全部引き分け、ね、
アンダー23っていうあれで聞いたらどこがトップ3だと思う今のアジアの
イランそこの世代あんまり詳しくないんで何とも言えないですけど
見た感じでですよこういろんなこう旅をしながらもしくはテレビで見てい
やでも割かし日本がもし順当にいたら準決勝で当たる UAE は、うんまあ、アジアカップで負けてるんであれですけど侮っちゃいけないと思います
やっぱ中東の関係だと UAE とかイラン、ね、サウジはちょっと落ちするかなみたいな感じ
サウジはちょっと落ちちゃいますね、うんUAE なんかは割となんかもうフィジカルがアフリカ人みたいな選手もたまにいたりするんで、うん
まあ、UAE は出稼ぎにアフリカン多いからね生まれも育ちも UAE だけど祖先のルーツはアフリカっていうのは多いから
こっちにじゃあ東アジア東南アジア系だったら、まあ、韓国
か
オーストラリアも出てる
オーストラリアも出てますねオーストラリアはあの世代の育成は結構
オーストラリアはねそこがダメです。
ダメというの育成はちょっとだいぶあれなので。
でガクッと落ちる。で日本の方がまだ上かなって感じですね。あとは中国。
中国も正
直まだまだ
まだまだ。
じゃあなんか下馬評で言ってるほど日本のアンダー23はそんなには低くない感じ。ベスト3ね3以上。
下馬評的にはそうでもないと思ってるんですけど、いかんせんそのグループリーグがちょっと緩すぎたかなっていうところで不安が、ねね、一抜の不安が。
ここのイランの一発だけでしょうね
でもイランで負けたら終わりだもんな
終わりです、
ね、話全然変わるけどなんで今年は集中開催だろ
あれ毎回集中開催じゃなかった
の久しぶり
久しぶりだよ10年ぶりだろ
10何年ぶりセントラル開催で
なんで
分からないです金じゃないんですかやっぱり
金で呼んだのかな
もう日程的にも各国リーグに迷惑かけないようにとかじゃないんですか、うん、もう思われるし、
まあ行ったり来たり今物騒だからさ
行ったり来たりも物騒ですしあとは
中東の笛の問題もあるし
あとはまあカタールってことでワールドカップに向けての一つアピール材料にもなる
そうだよねプレ大会的なことやりたいもんね
いわゆる国体前の前車
前車やるみたいなね
あじゃあ今やってるのは前車
前車です前車
前車かだったらピンとくるわなるほどねそれはあるある
でも分かりやすくてよくないですか、 なんか
いや僕セントラル会社好きなの
ねなんか次は何1ヶ月後とかよりもね、
う
ん、
そうそうそうい
いですよね、うん、なんかね
日本人気短いからさ気短いから忘れない
大会っぽくていいですよねなんかね
僕だってオナイユって覚えたもんやっぱりこの1週間、
ね、そうですねオナイユアド
これ2ヶ月に1遍だったらなかなか選手の名前覚えらんねえなと思って
オナイユアドって水森アドと関係ないから
アドちゃんでしょアドち
ゃん絵描く人でしょ懐かしいね
今やあれなんだっけ千葉真一のものまねする人名前出てこないやつ関根さんしか見てない関根さんでしか水森アドは見ない
水森アドネタか
関根さんが出てこないんだろうその夏はやめてください
いやだからこの間前回ちょい前の正月明けの義勇軍でも話したようにこう 代表選手の中に、J リーガーの中に、いわゆる移民とか、2世、3世の、要するに、民族、国籍的にミックスされた世代がどんどん今増えてきてる、あの陸上でも増えてきてるっていうのが、今のアンダー23に3人ぐらい、2人、3人いるんじゃない？だから、あ、そういうやっぱ時代に入ったなって。
芸能界多いですもんね。
ね、だから。
それで実力を伸ばしてきてるのはフィリピン代表だと思います。
ああ、そうなんだ。やっぱこれなんか結構日本だけの話じゃないよね。
だけじゃない
ですよ、ね。アジア各国でこう、
アジアもそうですし、あと今あの南米のキュラソー、中米のキュラソーとかもオランダ人の選手ガンガン呼んで。
オランダ領だから。
クライファート今監督なんですよ。キュラソー代表で。
キュラソーってあのカクテルにあるんじゃない？
ブルーキュラソー。
ブルーキュラソー。あれあれあれあれ。
野球強いところ。あそこの代表がもうプレミアとか L ディビジオランダでやってるあのそっちにルーツがありそうな選手もガンガン代表なので、
ああ面白い
っていうところもあります。台湾代表とかも何人かそういうルーツを持ったヨーロッパ選手とか呼んできたりとかして、
そういうのね韓国やらんね、
やらないですね、
韓国はやらんね、そういう
のね、儒教の国だからですかね。何ですかね。
でもアイスホッケー代表はアメリカ人がバンバンカナダ人が近かったので。
マジで、はい、アイスホッケーオッケーだ
よ。ピョンチャンに備えてますけどね。韓国代表って完全に白人の赤髪でとか。
あ、そうなん
だ。競技によってはやっぱりそういう開放政策は開放政策取るし、
ね、手段選ばずみたいな。
サッカーはちょっとやっぱ補修なのかもしれんね。
やっぱその民族意識をこうあえて煽る国技的な、韓国なんかサッカーを国技として捉えるからそういう強いかもね。
でも日本だって相撲国技とか言ってても全部横綱モンゴルだから別に国技もなんもねえだろ
う。今回ようやく来るかって
だからこれ正月明けぐらいに話した話なんですけど、ね、最近のなんかアンダーニュースさん見てるとちょっとこう変わってきたなって。
でもあのアンダー23の中継見てて1試合目とあの2試合目が変わったのは僕も最初違和感あったんですけど、この間もほら報道方法にあのチャンピオンシップの時も2試合目があるのを匂わさないでやってたの許せなかったじゃないですか。
あ、そうですね、
あの勝利とかためかなか知らないですけど、あのちょっと見た人に対する J リーグの魅力を伝えてほしいのになんかこう逆いっちゃうみたいな、うん、そんなのも感じたんですけど、あの所属チームは書かれてなかったんですよ。
そう
1試合目
嘘でしょ、
ね、なんだっけ、同いワードじゃないあの
武蔵、
武蔵藤木武蔵って出るだけで、ね、ナイジェリア人だっけ、
ジャマイカ
の父を持つストライカーって出るんだけど、じゃあどこのチームなのっていうのが書いてない。
そう、J2 なのか J3 なのか、せめて JFL なのか
ね。それも書かないって分かんない。一般的には、まあ、見たとね、あの、ガテンが行くかもしれないけど、それじゃあ J リーグの発展しないし、って思ってたら2試合目からやっぱ問い合わせがあったかもしれない。今全部出るんですよ。同じ曲。
なるほど。じゃあ、はい、
それよかったな。同じ曲も一緒だもんね。
よかったなと思うんですけど。
そもそも見たでしょ、さっき。ミサオいいでしょ。
ミサオいいね。
いいよ、彼。
いい、あ、なんかベルディからア
トラクション12、3歳の頃から見てました
ね。多分
いいよあいつは。
あれはあの三尾と、
三尾とね、
チェンジする、
三尾とチェンジするにはもうぴったんこ、さすが鹿島の強化部はよく見てるわね。
あ、中盤の選手ですか、ボランチ、うん、
今のアンダー23
三尾の横
3つの竿って書くんですか、
はい、三尾、
そうそう、ベルディなんだ、
だからコーチが3つあるって
こと、今年かなんてやつなんアントラズってやっぱそこは見てるよねって。
でどうせほら柴崎が抜かれちゃった時のことを考えたらさ、
だから結構下馬評が低いんだけど一人一人見ると結構ちゃんといい選手
なんですね。でもね結局ね元山がいなくなっちゃった時のための梅崎取ってたりとか、うんうん、あのこうなんかねタイプが似たような、要はもう役者はもう演じることは分かってるっていう形の鹿島がもう
台本ができてるんですね。
もう台本ができてるから、だからあもう三尾の小笠原もちょっと小笠原としばらく組ませて、で小笠原と柴崎と三尾、小笠原と柴崎というふうなぐるぐる回しながら三尾を見て練習させて、柴崎が抜けた後に小笠原とコンビ組まされて、小笠原が抜けた後にまた誰かがっていうようにこうもう ね、三代目三つ五郎みたいな感じですよ、
どうぞ。今世代交代をね、なるほどさせる際。
だから小笠原は本田康人を見て育ったみた
いな。うんうん、そっかそっか。
そうそうそう。
じゃあまああれですよね。ああいうそういう。結婚するわけですか小笠原も。
オリンピック予選兼ねた代表戦なんてもちゃんと選手の元所属もそうだし、うん、やっぱりね。
それ今聞いたらちょっと面白くなりましたもんね、ミサを見
る
のもね。
もう3月から開幕するわけだから、うん、そういうのもちゃんとね。
鹿島はね、あのベルディからね、選手取ってきたのね、2回目ですよ。ビスマルク。
ビスマルク以来。
珍
しい。
珍しいですよ、うん。ラインがないとこから取ってきてるから。
まあまあ、
J リーグもなんかそういう目線で見てもらうとすごく面白いんだけど、その目線でまだ見れないんだよね。定点観測もしてなければさ、ね、横にも見てねえじゃん。定点観測もしつつ、もうみんなね、定点観測が興味ないからね今。だからもう自分のチームのことはまあ知ってますけど、他のことになったら
全然なっちゃう。幅をね、幅を広くさせるっていうあれがね、
定点観測も必要だし、フェロー諸島も必要なんだよ。
そうですね。
そこがね、なんかこう、ダメだなって思う。
余裕が欲しいですよね、その、いろんなところも見て、自分、そっちも見てます、そっちも見てます、
ね。だからね、コアを自認するサポーターこそね、ライトになれるわけだよね。ライトに、ライトに。
はいはいはい、はい、うん。
ライトを自認する人こそコアに。
そうそうそうそう。そういう感じ。
俺、ライトを自認してるコアです。
まあライトですよね、割と空気感ライトで、
フェローショット行くのはコアだけどね、
空気感ライトに怖い、
怖な。
君とさ、八戸でばったり会った時はびっくりしたよ。なんでお前いいんだっていう。
ああそうなんです、
そうそう、青森来てた。あれもただ単に仙台の試合と八戸がぴったり会ったんで行っただけです。
そういうなんか知らない街でばったり会うと、なんかそれが普通になってるところがびっくりするよね。
そうだね。
でもね、目線を広げていろいろ動いてみるとまた面白いなっていうね、ヒントをいただきましたよね。でそれを突き詰めて遊んでるうちにドバイで香川に会うこともある。
そうなんですよ。そうなんですよ。ギュンドアン
みたいなね。メガとは何か、マイナーとは何かみたいなね。面白いですね。
君たちよくギュンドアン、ギュンドアンって言ってるんですけど、あんまり僕はギュンドアンという人を知らないんで。ポニーテール上等兵が牛丼を食わせたというギュンドアンという
のを
知ってるなら、
まあ相当それぐらいのライトな知識でいいです。
偉い人なのかな。
ギュンドアンはなんかもしかしたら
ユベントスで言うと、ホンダロックで言うと、
ホンダロックで言うと、
ドイツ代表で言うところの、
いつだ、
スワゾノさんぐらい、
スワゾノさんぐらいすごい、ね、
スワゾノさんぐらいすご
い、どうですか、
遠いなギュンドアン。
ギュンドアンと自分こいつと間違えたんですよ。
これ誰でしょう。
シャヒンです。トルコ人です。
シャキーンじゃないよ。
シャヒーン
しょうもない。じゃあそろそろ締めましょうよ、はい、いよいよ、まあ、これ聞いてる頃には、はいはい、ニューイヤーカップとかね、プレシーズンマッチが始まって、もう2月の末からは ACL だ、はい、J リーグ開幕ですから、
もうそんな休みないですね、 J リーグ
に。なんかあっちゅう間にオフが終わる、はい、今年も盛り上げていった
ので、今のこの宮崎はもうシーズンがピークになって、
そうだよ、ね、芝が全部今スタート、
芝は全部もう、
で宮崎のピーク早くないですか。で
開幕と同時にシューッと熱が下がるんだよ。
宮崎独立リーグとかで盛り上げないと、そんな芝あるんだったらね。
でほぼね、キャンプシーズンはね、ホンダロックを中心とする練習試合の独立リーグだったんだけど、ニューイヤーカップがあってから鹿島と練習試合できなくなっちゃったんだよ。
そうだよ、みんな沖縄ラウンドとかね、なっちゃったからね、みんなね。
だから鹿島がちょっと冴えないんじゃないですか。
人気
そうだよ、
確認作業だもん。
最終的にホンダロックを叩いて開幕戦を迎えるという
気持ちよくさせている現地妻代わりのホンダロックがさ、アビスパ福岡とやったんじゃ意味ないんだよ。
最後ロックさんが褒め殺しをしてアントラーズは調子良くなるっていうのがね、例年のね、
だから
思い出してほしいですね。
思い出して
ほしい。思い出してほしい。石井に言っとく、監督に。
ということで、はい、今シーズンのね、はい、サッカーも楽しくやっていきましょうよということで。
はい。はい、もう3週にわたってありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
は
い、
またよろしくお願いします。
楽しかったです。ありがとうございます。
ぜひおいでよフェローショットなどなどで、いろいろ
フォローしていただいて皆さんね、
フェ、はいはい、ローしてもら
う、フェロー、そうですね、フェローしてもらう、
うまいこと言
う、うまいこと言います、
しまった、
よろしくお願いします。 A ライブ総長でした。
大人参謀長である。
そしてペロロ軍曹である。おいでよペロ諸島に。
そして
真のフットボール掛け部の指導者ロック総統である。
よし一周せよ。
これは革命である。